はい、ただいまの時刻は16時40分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順7番、7番の宮田真理子議員。
はい、7番宮田です。お願いいたします。
宮田真理子議員からの申し入れによりまして、質問順番の変更の申し出があります。質問事項2、3、1の順番で質問したいということでありますけれども、これを許可したいと思います。それでは、7番宮田真理子議員に、質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、よろしくお願いいたします。通告に基づいて、質問させていただきます。政策企画室の今後の体制を伺うということでございます。機構改革により総務部企画政策課となるわけでございますが、体制的に今現在でも、3人体制で非常に厳しいものではなかったか、これは町長直轄の部署であったからのことであったのか、よく分かりませんが、3人でも非常に厳しい体制ではなかったのかと思っております。今後総務部の政策課というふうに変わるわけですが、人的体制としてもうちょっと厳しいものになっていくのではないかというふうに想像しております。もう少し、ゆとりを持って政策企画課長とか、そういったトップに立つ方にはゆっくりと頭の中でいろんなイメージとか、そういう戦略を練る時間も、それも仕事だと思うので、そういったことを与えてあげられる人的と、あと時間的な余裕を与えてほしいというふうな、ご質問でございます。1回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは宮田議員の質問の2の1回目についてお答えをいたします。平成27年度の湯沢町の職員数は130名を切る予定であります。126人になるのではないかと思います。平成19年度の機構改革時の167名から大幅に減少しております。今回の機構改革は減少した職員数で効率よく業務を行うためのものでもあることは、これまでご説明をさせていただきました。現在の企画政策室は班長を兼務する室長ほか2名の3名体制ですが、新年度からのその業務を引き継ぐ企画政策課企画係は企画政策課長と企画係長のほか2名の4名体制を予定しており、その上に総務部長がいることになります。企画政策課には企画係のほか財政係3名も配置され、政策とその裏付けとなる財政面をカバーすることになります。どこの部署も限られた職員数で頑張っている中で、特定の部署にゆとりを持たせることはできませんが、機構改革で係長を置くことは業務の実施面で、プラスになると考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。126名体制になるというのは大変に厳しいという、今までの、中でも、各課に、お会いする機会が、職務上あったものですが、各課の課長も班長もうちは十分人手が足りている、もう楽々しているという課は一つありましたけれども、他の課はほとんどがみんなもういっぱいいっぱい、課長はルーティンワークだけでもう本当に大変で、もう明日のことが考えられないというぐらい厳しかったんですね。この126名、先ほど、岸野議員の時だったでしょうか、この人的な体制はちょっと見直していかなければならないということでしたようなお答えだったと思いますので、これはぜひ早めに手を打っていただくように、思います。それ、そして、 先日の、総なんだっけ、創生特そうその勉強会の時の話なんですけれども、あの観光か中央省庁の方からあの、まあ、人員としての、まあ、派遣とかそういった補助助成をあの一応企画していたけれども、もう打ち切ったというお話を聞きました。これはもったいなかったなと思いました。あの交流ではなくて補助ということでしたから、もらえる話だったと思いました。あの多分これは、政策室長が気がついていたのか、まあ、見逃していたのか、まあ、あまりの忙しさで多分目に入らなかったのではないかと私思う。本当に忙しいのは分かってるんで、あのその助成をしてくれる話がありましたね。だけれどももうね、あれが、うん、なんだっけな、締め切りが過ぎてしまったという話が、これは本当にもったいなかったと思います。ぜひ次にこういうことがあったらば、町としてはそういったあの人事交流を受けて助成を受けていただきたいと思います。この企画政策課になるということですが、私この企画政策室については2度ほど、一般質問をしております。1度目は、まあ、企画政策室を置くべきだというのは、まあ、前庁長の時でした。2回目にもまた同じようにあの現庁長に、置くべきであるということで、そのお約束というか、まあ、自分も、政策侵略推進企画侵略企画戦略推進室をあの設けるということで大変期待をして、おりました。そして、3月ぐらいにお示しをということで、もう4月から今年度からスタートしてわずか1年、これが直轄でなくなるというのもちょっと私は、不安に思うのでございます。大丈夫なのかなというふうなことでございます。2回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
それではあの2回目の答弁をいたします。まず最初にですね、この人員のその適正化の計画について、まあ、126人体制という中で今これを進めていかなきゃならない、その状況でございます。これについてですね、あの、まあ、見直しをということを前の質問の方々にもお話をしたところでございまして、そういう見直しをしていきたい、まあ、こういうふうに思っています。ただこの人員が削減をされるということでですね、その予算のその積み上げていくと約7000万ほど年間のですね人件費が削減されています。したがって足らない部分については嘱託であるとか、あるいは臨時での方であるとか、そのどのようなやり方があるかも含めてですね、この1年は検討していかなければならないのではないか、このように思っております。次にですね、中央省庁からのこの人的な補助ということでのお話がございました。その前の方々にもお話をしたところですけれども、これについてはですね、総合戦略を作り上げていく上中で、その補助支援をしていただくことのできる方々を各省庁において募集をして、その方々について振り当てをすると、こういうことだったというふうに理解をしておりまして、合わせて新潟県にはその方々が来ているということをお聞きしたところでございます。その次にですね、この直轄でなくても大丈夫かということですけれども、1年3ヶ月を経過をいたしました。企画政策室を作ったことは、先ほども宮田議員からご指摘いただきましたようにとても良かったというふうに思っていて、また質疑についても期待に応えてくれたというふうに思いますが、質疑に限らず 各課とも、それぞれ、その自分が申し出すですね、その政策について肉付けをしてくれます。例えば、すくすく応援金などについてもですね、健康福祉課課長の方できちんとこれを考えて守ってきてくれました。したがってですね、今度は、この、企画政策課という中でも、きちんとしたその政策実現のためにですね、また頑張ってくれるというふうに思いますが、他のいわゆる他のですね課の今度部になるわけですけど、部長が6人になって、そして議会事務局長がいてですね、このまあ7人体制になるわけですけれども、そういう中にあってもこのスリム化された機構改革のもとでですね、私の指示というものがきちんと通ることによって、この政策立案ということがまた進んでいくのだというふうに思っておりますので、ぜひご心配がないようにしていきたいと思いますし、まあ今後もですね、この人員体制の中で頑張ってまいりたい、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。宮田議員、3回目の質問を行いますか。
はい、
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 それでは7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。企画政策課の場合にはあの質あはい、現在 の、 あの場合は直轄でもあるし、まあ体制的に、まあ、場所的にも非常にあの町民とか、まあ、一般の、まあ、人間が入っていってお話をしやすいところでございました。今度課になってしまった場合にどうなのかなって、まあ、そういうふうなことをよくあの考えておいていただきたいと思います。では、次の質問に入らせていただきます。はい、
ちょっと待ってください。7番宮田真理子議員の質問事項について、の質問が終わりました。それでは、皆さんに申し上げます。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。はい、異議なしと認め延長をさせていただきます。それでは7番宮田真理子議員に、質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、3の1回目をお願いいたします。女性職員の管理職にの登用をということで、ございます。今、課長職ということでこちら側に座っている女性が今一人もいらっしゃいません。あの以前、ちょうど真ん中の 席に、税務課長で優秀な税務課長でいらしたというふうに、記憶しております。徴収率を上げるなどあの非常に働きがあり、あの高く評価していたものでございます。また今年度新たに、班長として、まあ、あの大きな働きを上げている女性もあのいらっしゃいますし、大変あの感心しているところでございます。今後の女性管理職の登用について、町長のお考えを、お聞かせください。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは宮田議員の3の1回目の質問にお答えいたします。まずですね、男性だからとかですね、女性だからということで、その登用するということの考えは持っておりません。管理職としての適性があれば女性も管理職に登用していく考えでありますし、国でもですね、現在のいわゆるその女性管理職を3割にというような取り組みもされております。またこの地方創生の中でも女性の活力と活力のためには女性の力が必要だということもおっしゃっておら言っているわけでございますので、そのことを踏まえてやっていきたいと思います。現在ですね、湯沢町の行政職1という中でトータルで118名ですけれども、このうちですね、まあ、保育士の方々を除くと女性は23名、男性がですね70名、合計で、93人の まあ、行政職一致ということになります。まあ、その中でですね、それぞれに能力ある職員であります。そしてそれを生かして、そのいわゆる管理職にを担うことができる、そういう人についてはですね、今後も管理職登用してまいりたいと思いますし、今回の課長のにつきましても、一人の女性がついているということをご承知だと思います。今後ですね、まあ、今度はその上のこの部長職もあるわけでございますので、これらにつきましてもですね、それぞれのそのいわゆるその人的な方々のその資質を含め能力というものを見てですね、登用してまいりたいとこう考えております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、1回目お願いします。女性男性という区別なく、優秀な方は登用するということで、何よりかと思いますが、ぜひ、そういうふうに意識せずともやっぱり女性と男性というのはやはり区別されてしまうものです。議会の中にも私女性一人しかおりませんし、やはりそういったところで優秀な女性は他にたくさんいらっしゃるんでしょうけれども、なかなかそういった出づらいというか、そういったところで出てこなかったり、あと、こちらの行政職の中では、なかなか引っ張り上げられなかったり、そういうことがあるのではないかというふうに思います。ぜひ、発策の中では、働く女性については子育て関係について、しか触れられておりませんでしたが、ぜひ、子育てだけではなくして、女性働く女性をバンバンと応援していっていただきたいと思います。女性が元気であれば、街が明るくなる、家庭が明るくなるというふうに思っております。町長のお宅も元気な女性がいらっしゃるので、町長も明るく過ごしていられるのではないかと思います。これは終わります。はい、
ちょっと待ってくださいね。7番宮田真理子議員の質問事項3について質問を終わります。それでは7番宮田真理子議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、では、1に、順番を狂わせてしまって申し訳ありません。1位をお願いいたします。教育長にお伺いをいたします。湯沢学園に特色ある教育を充実させるべきではないかという質問でございます。小中一貫校の湯沢学園がスタートして1年が経ちます。準備は綿密な計画の中進んできたとはいえ、小中一貫という新たな取り組みは、そうそう容易なものではなかったと思います。その中で先日の卒業式、中学の卒業式ですが、素晴らしいものでした。卒業生在校生とも、きちんとしている、凛としているで、小学校6年生も上のギャラリーの方でいい子で、見守っているという非常にいい、卒業式で、当時では会場が感動して、もらい泣きしている議員もいたんではないかと思いますが、いい式だったと。これは教育長をはじめ種村管理指導主事、校長先生のご尽力の賜物というふうに、思っております。以前私が一般質問で教育長に、教育長は一言で言えばどんな教育を お考えかというふうに伺ったことがございます。オール湯沢の教育で知徳体が基本で、ベースは共同型教育とであるというふうにお答えをいただいております。この1年での評価は、ご自身でするのはなかなか難しいかもしれませんが、現在までのところはどのように評価をなさっているのかをお伺いいたします。1回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
まずはじめに、3月6日の卒業式に、議員の皆さん方から出席していただき、また今お褒めの言葉をいただき感謝申し上げます。学園が開校して現在どのように評価しているかについてでありますが、私も、 縁があって平成21年4月から湯沢学園構想に取り組んできましたが、多くの皆様方からのご教授とご支援を賜り、昨年の4月に9年間を見据えた小中一貫教育をスタートすることができ、まもなく激動の1年間が過ぎるところです。今後認定こども園等の建設や駐車場、外構整備等が進められ、11月末に竣工することになっております。そして、平成28年4月に認定こども園が開園すると、園児、児童、生徒、約704名が集う12カ年一貫教育の本格的なスタートとなります。これまでハードとソフトの両輪で制度設計を図ってまいりましたが、今現在で評価するならば、何分大改革のため、まだ道半ばだと思っております。今後とも保育士、教職員、保護者、町民など関係の皆様からご支援をいただき、地域特育、体育の向上を図るべく、取り組んでまいります。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。七番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をお願いいたします。激動の1年で、あったということで、ご苦労がなんか分かるような気がします。次に学習2回目ですので、ちょっと学習レベル等そういったことについても、特色ある、そういった学習をさせていければなと思います。認定こども園が始まると、幼稚園並み の学習、幼児学習ですか、そういったものを入れて の学習が認定こども園ではさせることができるので、非常に学力アップもできるのではないかというふうに期待しております。でそこで、認定こども園からまた小学校中学校とそういうふうなところで特色ある何か、学習をお考えになってはいかがかというお話でございます。学力については、新潟県の、湯沢町はどの辺にあるのか、それは公表ができないというふうに、聞いておりますが、全国的に新潟県がどの辺なのか、大体で結構です。で、新潟県のまた湯沢町が大体どの辺なのか、そのぐらいでも結構ですので、教えていただいて、2回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
今一般的に学力という場合には全国学力状況調査というのがありまして、小学校は6年生、中学校は3年生に対して、小学校は国語算数、中学校は国語と、数学、年度によっては理科もこう入ってきますけれども、ただ単にその子どもたちの学習レベルだとか学力というのは、その国語算数あるいは国語数学理科、それだけで評価されるべきものでないので、相対的にやはり、評価するべきだと思っておりますので、ただ単にそれだけで、客観的な評価だとは言えないと思っております。その中でこの全国学力状況調査については、全県的には比較的今は全国的には中くらいより県全体では良くなってきているというふうに、はい、認識しております。また湯沢町はご承知のように小学校一つと中学校一つしかありませんので、具体的な数値は申し上げられませんけれども、いわゆる数年前よりも全体的には良くなっていることは確かであります。その中で非常にその県の中でもトップレベルの学年もあれば、そうでない学年もあるということで、ばらつきがあるというのが、 現状でないかと思っております。認定こども院からの12カ年教育の中で、まあ、伝統は一朝一夕に築けるものではありませんけれども、この制度の中で軌道に乗せて、まあ、学年のばらつきのないように数年後には全ての学年で全国だとか県を上回る、学力あるいは体力あるいは心の豊かさ、そういったものを構築していきたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、では3回目をお願いいたします。学力レベルについては、新潟県も、中よりちょっと上、湯沢町も中くらいっていうふうなところでということでしょうかね。今こうやって12年の、教育がスタートしようとしている中で、これは教育長とか管理指導主事とかそういった先生方にとってはとても大きなチャンスだと私は思います。毎年、学力で、学力レベル、ナンバーワンが秋田県ということでございます。連続6回トップだそうです。もちろん教育長もご存知でしょうけども、で、ちなみに、福井県が2位で3位が、石川県。どうも福井県と石川県というのはなんか近いような気がするので、なんか新潟県湯沢町もまあそこに近づけるのではないかというふうに思っております。で、秋田県の東成瀬村というところがあるそうです。ここが学力日本一という過疎の村ですが、これはかがり火という議長からいただいたちょっとマガジンによるものなんですけれども、ここは教育関係者のみならずテレビとかそういったいろんな方が視察に行って取材をするそうです。小さい学校の可能性を見た地域に感動があるという感想を語っていたということです。過疎の村でも学力日本一は目指せる。決して湯沢町が過疎だとは思いませんが、そういった小さな村がこういった学力日本一で、取材や何やらがたくさん来る、すごいなと思います。で、まあ、小中合わせて200人ぐらいの、学校で9年間同じレベル顔で育っていくわけですね。ですので、外との、そういった交流がないと、なかなか人間として育たないということで、そういった交流を大事にしているようでございます。で、基本的にきちんとした挨拶をする子どもを作る、話を聞く、当たり前のことをできる子どもを作ろうと。で、保護者や、地域住民の理解と支援が必要だ。これも湯沢町やってると思いますが、どこが違うのかなと非常に思うんですね。で、ただ、ここの教育長さんが、どこに出しても恥ずかしくない賢い人間を作るのが私たちの責務であるというふうにおっしゃっている。村から出て、国連に行って、世界平和のために尽くしてもいいし、村で板金屋を開いて日本一の板金屋になったっていいって、そういうふうな子供の育て方をしております。特別なことはしていないと言いまし、書いてあったようですが、東北人はなかなか本当のことを言わないというふうに東北出身の私は思っております。本当なんです。
私も
自分が何かをやってたとしてもそれは隠し持ってめったに 本音のことを言ってくれない。何かやってるんですね。だからぜひ、ここは行ってみていただいて、私も来期があったら訪ねてみたいなというふうに思うところでございます。そこで、これを取材した方は、こんな学校で、こんな村で住んでみたい、こんな学校で子どもを育ててみたいというふうに思ったそうです。もう一つ、長野県の取り組みなんですけれども、これは昔県民賞かなんかで見たんですけれども、長野県民はみんななんかノートを一冊預けられて、毎日 漢字を書いてくる百文帳というのが、あるそうでございます。これはもう小学校から中学までずっともうこれがもう延々と何十年も続いていて、でそのおかげで、学力レベルというか、まあ、漢字の検定のレベルも非常に高い。でなぜか、英検も、漢字検定は何年生になったら何級取ろうね、でそういうふうな指導をしていっているそうです。で、英語検定についても、まあ、漢字が有名なところなんですけれども、英語検定もきちんと目標を定めて何年生には何級を取ろう、まあ、例えばの話ですけど、まあ、中1レベルでは5級を取ろう、2年生では、まあ、4級とか3年生では3級とか、そういうふうにやっていってるんだと思います。今ちょっと資料そっち置いてきちゃったんであれなんですけども、そういうふうにきちんと目標を定めて、それをしかも1年2年ではなくてずっと長い間やってきている。これが、まあ、県民性を育てたり、まあ、学力が高いと言われる長野県民を作っている、そういったことではないかと思います。長野県民はこうやって秘密をこうやって県民省で暴露してしまったんですけども、秋田県民はどうしてこんなに、勉強が学力レベルが1位なのかは、これは、私もちょっと計り知ることができません。ぜひ教育庁にはこういった一つこと、まあいろんなことでも結構です、ずっとなしていって、先ほどの、秋田県の東成瀬村の教育長が言ってるように、どこに出しても恥ずかしくない賢い人間を作るのが責務というふうにおっしゃっておりましたので、ぜひそういった、どこに出しても恥ずかしくない、そういった人間を作っていただくような、そういった方針を学習、まあ、そういったことをお考えいただきたいと思います。3回目終わります。
はい、7番、宮田真理子議員の3回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
私も、まあ、秋田県福井県にも行っておりますし、友達がおりますので秋田県の事情はよく聞いております。幾度に言うことは、先ほど私が言いましたように、伝統は一朝一夕で築けるわけではないと。これから軌道に乗せることが重要であると。秋田も福井も当たり前のことをやってるだけですよ、ということを先生方は言います。その当たり前というのは、例えば今学校も、地域の場合は地の窓、徳の場合は徳の窓、体育の場合は体の窓ということで、1年生から9年生まで目的を持って今教職員の皆さん方が取り組んでいます。その私もまあ学校の現場にいた時に、新設校なんかは特に最初の1年の教職員で伝統をまず築いていく、それから入ってくる人たちがそれに追随して協力してくれると、まあ伝統が根付いているとこう言われております。そういうふうに一年間は大変バタバタしましたけれども、27年度はこの素晴らしい全国でも認定こども園から施設一体型というのは初めてだと思いますので、この制度を活かしながら園児、児童、生徒に当たり前のことを徹底している、教職員の皆様方にも当たり前のことを徹底している、保護者の皆さん方もどうか当たり前の子どもを徹底してお願いしたいと、そういうことをこの27年度はまた校長先生方と協力をしながら行政と一体となって、この当たり前のことが定着できる取り組みをして、まあ最終的には先ほど宮田議員が言いましたように、地域、特育、体育、まあ三拍子揃えば一番いいわけでありますけれども、どこに出してもまあ心豊かな人間で評価される人間、まあ目指す姿が湯沢町を誇りに思い、時代を担うたくましく生きる子ども、そういった目指す姿を、掲げているわけですので、そういった子どもたちを育てていけるように、努力してまいりたいと思っております。以上です。
教育省の答弁が終わりました。 以上をもちまして7番宮田真理子議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は17時、13分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。ご苦労様でした。
ご苦労様でした。
どうもご苦労様でした。